自然と寄り添う暮らしのラジオ、ミネケンキャンプ。おはようございます。パーソナリティのミネケンです。7月3日金曜日でございます。本日も梅雨空、しとしと雨からスタートの一日となりそうですけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ただいまの時刻は5時17分、ちょっといつもより早いかなっていう時間帯に収録をしております。梅雨空ですね。梅雨空、そんな中2つの台風が発生しました。台風9号と10号。10号の方は日本の気象にはほど関係なさそうな、東南アジアの方に発生しているんですけれども、9号が、遥か南海上に発生しているんですけれども、今日3日ですよね。これがね、ちょっと長めの予想進路を見ていると、この間も話しましたけれども、7月10日あたりで八重山諸島の方に直撃するような、予想が立てられてるんですよね。でただ今のところはそのまま中国の方に乗り上げるような予想になってるんで、まあ、本州、まあ、九州もそうですね。九州、四国、本州についてはそんなに、被害という被害はなさそうな雰囲気ですね。ただまあ1週間先のことですから、それは何ともわからないけれども、今のところは日本国内だとその八重山諸島、宮古島とかね、その辺がちょっと、まあ大きな台風になりそうなんで、食らった時にですね、どんなもんなのかっていうのはわからないけど、ただまあ台風慣れしている沖縄ですからね、どんな風に構えているのかわかんないけど、本州の我々が台風直撃を食らうのとはわけが違うでしょうからね、ひとまず台風の進路を見守っていようかなと思っております。7月も一日一日が早くてですね、もう3日ですよ。で、明日明後日が7月最初の週末。ただあんまりね、やっぱ天気がまだ梅雨空なんでね、どうかなって感じですけれども、僕なんかこの間水曜日にシャワークライミング第1弾、いい天気だったみたいな感じでやってたけど、翌日には大雨になってましたからね。うわこれシャワークライミングの日だったら中止だったなと思うと、なんてタイミングよく運よく第1弾のツアーが開催できたななんて思ってました。そのままね、今日もあんま天気良くないし、だからとてもいいスタートを切れたんだっていうことを、その当日が終わってからね、ほっと胸を撫で下ろすような心境でございます。自然と寄り添う、まあ本当ね、別に寄り添ってるからどうだって自然を動かせるわけじゃないんだけど、全て運任せですからね。運任せの中でそういう日が当たった、これは本当についてるとしか言いようがないし、そんな中でどれだけ、高得点を出していくかっていうね、だからこそよしと思った時には全力を尽くしていくっていうことが必要なんじゃないのかなというふうに思います。まあそうやってね、運を味方につけていくっていうことについては、天気の問題の場合はね、どれだけ自分の行動にマージンを取っていくか、マージンもそうだけど、予備日を作っておくとか、そういうことが必要なんじゃないのかっていう部分があると思うんですよ。例えばそれがエベレストに登るとしたらですね、エベレスト登山って準備も含めて、そのネパールだったり、まあネパールが多いのかな、入ってからね、なんだかんだ 1ヶ月半から2ヶ月ぐらいをかけて山頂を目指していくわけですよ。それには本当に天候を見ながら、よし今日だっていう時に行けるようにみんなが準備をしていくわけですよね。でこれは世界最高峰のエベレストに限ったわけではなく、あらゆるシチュエーションでその自然と向き合いながらミッションを果たしていくっていうものについては全てに共通項だと思っているんですけれども、昨日のね、ニュース、まあ日本国内だと地上波でやったかどうかわからないけれども、見た方いらっしゃいますでしょうかね。ニューヨークのエンパイアステートビルの山頂っていうか、山頂じゃないですね、ビルの上のねタワーのてっぺんまで登ったカップルがいたんですよね。バーカスとアンジェラっていうのかなって読むのかな、この二人がですねエンパイアステートビルの最上階からさらに鉄塔がものすごく高く伸びていて、その鉄塔の本当のトップまで登ってるんですよね。でこれはまあ本人たちが予告してやったのかどうかってちょっと分かんないんだけど、でも予告してたらね捕まっちゃうと思うんで、おそらく秘密の中でそのミッションをやり遂げたんだと思うんですけど、これにしたって天候にはとても左右されるミッションだと思います。たとえそれがニューヨークシティの都会のど真ん中であったとしても、自分たちの足のサイズが例えば27センチとか28センチだとかだとしても、その足がようやく乗るぐらいのスペースに立つわけですよ。ね、何百メーターっていうビルの鉄塔の本当のトップ、そこで捕まるところも限られていて、ましてやクライミングの装備もつけずに体一つで登っていくわけですよね。何のためにやるのって、そんなの愚問なんですよね。死にたくないのかなとか、人に迷惑かけてとか、そういうことを言う人が大半かもしれないんですけど、そこは実行した場所がニューヨークシティだからとても目立つ場所であって、そして彼らが登っている最中にはそれがもう目撃されて、そしてビルの周りにはですねもう警察が警戒網を張って、そして報道のヘリコプターがブンブン飛び回って、あそこドローンじゃなくてヘリコプターを出したところがまた壮大さを感じたなというか壮大さを感じたんですけれども、ヘリコプターが彼らの周りをぐるぐると回ってね、鉄塔のトップに立っている彼らが振りかざしたフラッグがあったんですよね。そのフラッグには、平和が権利を平和は権利に勝るような、そんなことが書いてありましたよね。すごくピースな、彼らはその平和とは何たるやっていうものをエンパイアステートビルのてっぺんに立って表現したアーティストですよね。そしてその鉄塔から降りて一段下にステージがあるんですよね。ステージってあって足場板が並べてあるようなもんなんですけど、そこでその二人はカップルなんですけどね、男性のバーカスがアンジェラに対して片膝ついてねプロポーズするんですよね。それをねライブ中継をしているFOX ニュースとか、あらゆる世界に報道を流しているメディアがですねヘリコプターで ブンブン飛んで映像を流しながら実況中継じゃないけどライブ放送してるわけですよ。そこでね、そのバーカスが世界中のメディアの中でプロポーズするんですよ。で、彼らもアートとしてそれをやっているから、もちろん自分たちも自分たちの撮影をしてるんだけれども、いやもう誰がどう見ても世界で一番派手なプロポーズになったんじゃないのかなと思いますね。で、そこにはいいとか悪いとかっていうジャッジなんかも必要なくて、アートなんですよ、アート。もちろんね、社会として見た場合には危険行為だし、同じようなことをする人たちだって出てくる可能性は十分ある中で、まあ不法侵入っていう、まあそういう名目だと思うけど、彼らはビルから降りてきて逮捕されてましたよね。よくあのスパイダーマンやってる人いるじゃないですか。同じようにエンパイアステートビルみたいな世界中の高層ビルだったりとか、世界中のタワーをね、ロープもつけないでクライミングしていくお騒がせおじさんみたいのがいますよね。もうそれも彼らは表現としてやるわけですよね。誰に迷惑かけてるって言ったら、まあそれをレスキューしに行かないきゃいけないような人たちに対して迷惑をかけてるのかもしれないけれども、でもレスキューしに行く人たちはレスキューすることが実は自己表現なんですよね。彼らは志願をしてレスキュー隊になってるんですよ。だから自分たちがやりたいことをやってるんですよね、実はね。そう捉える人少ないと思うけど、だから言ってみたらああいうこうちょっと狂気じめたパフォーマンスっていうのは、それを取り巻く全ての関係がウィンウィンなんじゃないのかなって思うこともあるんですよね。ただそこで履き違えてしまって影響を受けて同じことをする人たちが経験もないのにやってしまって、例えばそれが事故につながってしまう可能性はあるわけですよね。だけど僕は今回のその2人のパフォーマンスは結構感動しました。実は彼らは2年ぐらい前に、その彼らが世界中でね、そうやってまあ有名なタワーに登ってみたりとか、風力発電のでっかい120メーターとかあるあそこに登って、その風力発電のそのタワーの上でパフォーマンスしてみたりとか、例えばハリウッドのハリウッドって書いてあるあの山の上に立ってる看板、あそこの上に乗っかってみて、それを自分たちでドローンを使って撮影してみたりとか、とにかく彼らのそのパフォーマンスっていうのが、まあ、世界中に発信されてるんですよ、もう昔から。で、それがね、ネットフリックスのドキュメンタリー映画になってるんですよね。だから彼らは実はポッドではなくてものすごい有名人なんですよね。だから女性のアンジェラの方についてはインスタのフォロワーがもう200万人近いんですよね。で、男性のバーカスの方についても何十万人っていうフォロワーがいて、で、バーカスは DJ なんですよね、本業がね。で、その DJ のパフォーマンスもとんでもない高いところでね、そんなとこでやるみたいなところで DJ をやって、その姿をドローンで撮影したりして、それを世界発信してるんですよね。だから、まあ、彼らも生粋のアーティストなわけですよ。 それはだからアーティストってアートだから、否定する人もいればそれに感動を覚える人もいて、僕は感動を覚えた一人なんですよね。なんかね、めちゃくちゃ共感しちゃうんです僕は。で、今回のニューヨークエンパイアステートビルのパフォーマンスを見ていてハッと思い出したことがあって、それはね、これも映画になってるんですけど、ザ・ウォークっていう映画があるんですよね。これはどんな映画かっていうと、ニューヨークテロ911で亡くなってしまった貿易センタービル、あれを建設中に2つのタワー、あれはツインタワーですよね、そのツインタワーにワイヤーを張って、その上を綱渡りして渡るっていうパフォーマンスをしたフランス人がいるんですよ。その実際にあった話がザ・ウォークっていう映画になってるんですけど、それと本当に全く同じだなと思っていて、あれも完全なアート作品ですよね。で、そのどうやってその準備をしていくかっていうのが映画の中でずっとこうフォーカスされていて、ドキュメンタリーではなくてちゃんと俳優が演じてるんですけど、で、今回のエンパイアステートビルのあの2人にしても、ネットフリックスのドキュメンタリー映画を見ると全く同じようにね、忍び込んで調査して、調査に調査を重ねて、で、これがベストだっていうプランを作り上げてから、そしてそれができる天候を待って、で、実行するんですよね。本当にね、あのザ・ウォークと全く同じで、で、僕はそのザ・ウォークの映画、あれも10年以上前の映画かなだと思うんですけど、その時にもものすごい共感できたというか感銘を受けて、で、その映画の中で出てきたセリフの中に、It's something beautiful っていう言葉があるんですよね。その綱渡りの師匠がね、その自分の弟子である主人公がそれを実行するってなった時に、いやー、なんかめっちゃいいねみたいなことを言ってるんですよ。なんか言葉じゃ表現できないけど、なんかいいよねって言ってるんですよ。僕はその言葉がすごく響いて、それってスキーを滑ることもそうじゃないですか。スキーをするのも、なんでわざわざバックカントリーなのとか、なんでわざわざあんなところ滑るのとか、そういった部分で理解できない人の方が圧倒的に多い行動だと思うんですよ。だけど僕はそれを、自分の人生の大半を費やしてやってるんですよね。ガイドという仕事をしてるけれども、そもそもガイドになるまでの過程の中で散々山を滑ってきて、で、それは僕にとっては自己表現だと思ってました。それを特に発信するわけでもないけど、なぜそれを自己表現として捉えるかっていうと、表現って言って誰かに見せようと思ってやってるわけじゃなくて、でもそれを、行為をやっている自分がとてつもなく好きだったし、今でもそうですね、好きですし、それをやっている時に自分自身に感動しているし、それをやっているその場所、景色とか、全てに感動するんですよ。見えてる景色、そこに立っているっていう現実に感動して、で、それに向かっていくその過程も僕にとってはすごく美しいものだし、全て美しいし、その活動、行動そのものに自分自身は愛を持ってやっていたって思うんですよね。それは彼らもそうだと思うんです。承認欲求とかで片付けられないアート的なものが、アート的ではないです、完全なるアートがそこに存在していて、 唯一無二だと思うし、だから僕は自分もそうやってきたから感動しちゃうんですよね。この人たちすごいって思って、もう昨日は彼らのそのエンパイアステートビルの映像をもうたくさん検索して見まくっちゃいましたけど、同じような映像ばっかですよ。でもその中で彼らがネットフリックスでドキュメンタリー映画をとして扱われていたっていうことを知って、そりゃそうだよなと思ったし、その中でそれを見ながらザ・ウォークっていう映画を思い出したし、こんなことたくさんあると思うんですよ。だけど似たようなことやってる人はいっぱいいるかもしれないけど、あそこまでドラマチックで、あそこまでロマンチックで、あそこまでアーティスティックなもの、美しくて愛があるものってなかなかないですよ。本当に昨日の彼らのやったことは素晴らしいなって僕は思ってます。賛否両論めちゃくちゃあります。どっちかって言ったら批判の方が多いと思う。でも僕はもう本当に感動しましたね。で、僕がやろうとしてることってそういうことだなっていうのを思うし、かといってそういうことだからそういうことなんだよねって認めてほしいわけじゃないし、でも感動しました。でもこれは分かる人にだけ分かればいいと思います。いやー、ちょっとね、久しぶりに衝撃受けましたね。ありがとうって言いたかったです。いや、言います、ありがとうって。いやー、素晴らしいですね。面白かった。しばらくこの余韻に浸れるなと思いましたね。僕はそんな高揚感のあるガイドをやりたいなってやっぱり思いますし、今年取り組む子どもたちとのプログラムも危ないことをするとかしないとかそういう問題ではなくて、同じものに通じるような高揚感があったら人の心って動くんだろうなと思いますね。もう同じことをしようなんて全く思わないけど、でもあのエッセンスは僕のガイディングだったり子供たちへのプログラムの中には入れていきたいなと思います。いやー、ちょっとね、見てください。ぜひエンパイアステートビルで検索するともう速攻でいっぱい出てくると思うんで、感動します。最後まで聞いていただいてありがとうございました。それでは今日も良い一日をお過ごしください。それじゃね。